Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ203です。
おめでとうございます。
はい。ということで今回のテーマは、祝4周年お便り紹介スペシャル。
はい。
ということでね。ついに4周年です。
うん。
まあ、回数としては203というね。
はい。
感じで、150回以降はちょっと多めに、1年で配信したんだなと。
はい。
横尾さんのスペシャル回とか、あのあたりですかね。
そうですね。
うん。まあ、今回ね、4周年に対してのコメントや、この番組に対しての質問などね、募集したんですけども。
はい。
まあ、今回あらかじめも言っておきますと、ゲームの話はしませんので、あくまでも皆さんからいただいたメッセージを紹介するというだけの内容となっておりますので、それでも聞きたいという方はね、ぜひ聞いていただいてもいいんですが、この周年企画っていうのは、我々二人が楽しいだけと、いうことを結構ね、自由にやらせてもらってるので、
はい。
まあそれでもね、皆さんのお便り今回は、番組に対してとか我々二人に対しての質問とか来てますので、
はい。
まあそちらに答えていこうかなということになってますから、まあそのあたりはこれまで番組聞いてくださってる方には楽しんでいただけるかもしれませんので、まあ今回も聞いていただけたらなと。
はい。気が向いたらお願いします。
はい。でですね、今回専用フォームを用意してですね、メッセージいただいたんですが、まあ全部で約30通という非常にたくさんのメッセージいただきまして、もう本当に驚きなんですが、
はい、
今回こちらすべて紹介したいと思っておりますので、
はい、
ね、早速本編でね、紹介していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
それではまず、茶坊主小僧さんからいただきました。200回おめでとうございます。そしてリスナーとして毎回楽しい放送をしてくれてありがとうございます。ゲーム系ポッドキャストはいくつか聞いてますが、BB ブロスを聞くようになり、レトロゲームの見方が変わり、とりあえずコレクションとして購入したファミコンミニとスーファミミニを引っ張り出してきて、親子でいろいろプレイしています。小2の息子はスイッチでマリオワンダを遊びつつ、ファミコンミニでスーパーマリオ、スーファミミニでマリオワールドを遊んでます。いやー、マリオっていろんな意味ですごい、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。茶坊主小僧さんからのメッセージですが、
うん、
我々のね、番組を聞いてくださって、レトロゲームの見方が変わったと。いう非常に嬉しい言葉を。
そうですね。
はい。ねえ、もう我々自身が温故知新というテーマでね、やってますけど、
はい。
まあそれが伝わって、
うん、
ね、レトロゲームを改めて遊んでみると面白いんだなっていうのをね、感じてもらえたら、しかもお子さんとね、遊ばれてると。まあ、スーパーマリオなんかは今のお子さんが遊んでも絶対面白いですからね。
はい。
うん。そしてそれを遊べる環境がやっぱりあるというのが、いいことですよね。
ミニシリーズはね、そういう意味ではいいですよね。
いや、本当にいいハードだと思いますよ。まあ、それがなかったとしてもね、スイッチがあればね、ニンテンドーオンラインとかで遊べますから、
はい。
まあ、そういう意味では最近は本当にレトロゲームを遊ぶことができるサービスというのが多くて、機会も多いから、いいですよね。
いいですね。
そしてマリオはいろんな意味ですごいと。も
う
本当にすごいですね。デビューしてからずっと現役っていうね。むしろデビューした時より売れてるっていうね、今の。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、三節婚さんからいただきました。4周年おめでとうございます。川崎さんご自身でおっしゃってましたが、番組オープニングの女性っぽい声のタイトルコールは正確に何と喋っていいのですか？実はずっと気になっていました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。来ましたね、早速ね。
はい。
これはもう、私が質問の押し売りみたいな感じで、例として言いましたけども。
うん。
これ今までなかったんですよね、ほとんどね。
ああ、質問がね。
うん。うん、実は番組始めた頃に、
うん、
ツイッターの方では来たんですよ。
うんうん、
あれなんて言ってるんですか、
うんうん、
みたいな。
うんうん。あった気がします。
うん。で、その時にはツイッター上で答えはしたんですが、お便りでね、来たことがなかったので、
うん、
皆さん聞き取れてるのかなと。これ正直私ですらあのネイティブな英語では聞き取れない内容になってますんで、
はい。
じゃあせっかくなんでね、この機会に話したいんですが、はい、あれはですね、Days of Life with Games、
うん、
と言ってます。
うんうん、
これ日本語ではゲームのある日々、
うんうんうん、
まあ、ゲームのある日常という意味です。
うんうんうん、はい。
Days of Life with Games と言ってますね。これを流暢に言うと、もう本当にわからないですね。
うん、
はい。
結構自然にね、
うん、
組み込まれてるからあんまり質問がないんじゃないかなと思いますね。
そうですね。あの BGM っぽいというか、
うんうんうんうん、
最初にこの文句が入って番組名が鳴るっていう、うん、あれがもう一連の BGM として捉えていただいてるんでしょうね、多分、ね。
そうですよね、うんうんうん。
いや、それはそれでね、嬉しいことなんですけど、はい、そういう意味があります。では続いて、竹尾さんからいただきました。4周年おめでとうございます。知っているゲームはもちろん、知らないゲームの話も、お二人の心地よいテンポのトークで、とても楽しく聞かせていただいております。これからも更新楽しみにしております。さて、番組への質問なのですが、番組冒頭の英語を喋っているのはどなたなのでしょうか?なんて言っているのかも気になってます。かっこ、前々から気になってました。本当です。川崎さんが振ったからではないです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。竹尾さんはですね、軽量級と書いて、ライト級ゲーマーラジオというゲームの話をするポッドキャストをやられてます。
はい。
こちらチェックしてみてください。
うん、
そして、こちらの質問もね、
はい。
先ほどの三節婚さんに続いて、
うん。
なんて言ってるか気になってますと。
はい。
こちらは先ほど言った通りなんですが、
そうですね。
喋っているのはどなたなのでしょうか?
それですよ。うん、
これもね、最初確かツイッターでは質問来たかな。
うん。
うん、今までは特に質問が来なかったので、こちらからは言わなかったんですが、まあ当然ながらですね、もういかにも人が喋ってる感じではないというのは気づかれてる方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
これ読み上げソフトです。
はい。
フリーの読み上げソフトです。
うん、うん、うんうん。
それに番組タイトルを英語で入力して、
はい。
で、英語で読んでもらってると。
うんうんうん。
で、実はこれ普通に再生しただけだと、
うん、
本当にただの文章なんですよ、
うん。
それだと味気ないのでエフェクトかけてるんですけど、
うん、
厳密に言うとエフェクトかけてるわけじゃなくて、
うん、
同じセリフを 0.2、3 秒ずらして重ねてるんですね、あれ。
ああ、そうなんですか。
そう。だからエコーではないんですよ。
へえ。
すると急にね、厚みが出るんですよね。
ああ。
あれね、単体で聞いたら本当にただ単に、ブライトビットブラザーズって言ってるだけなの。
もっとこう、乾いた感じというか。
そうそう、あの事務的な感じ。
うんうん。
うん。
確か、レゲープレイの方でも、やってますよね、
うん、
あれね。
そうそうそう。あっちはボーナステージって言ってね。
うんうんうん。
あっちとはちょっと音色が違うんですけど、
うんうん、
あと、あれかな、再生スピードもね、確かレゲープレイの方はちょっと早口になってんちゃうかな。まあ、そんな感じであのフリーのね読み上げなんですけど、すごい優秀でね、
うんうん、
再生速度も変えられるし、あれ男性の声にもできるんですよ。で、あと日本語も読んでくれます。日本語はやっぱ流暢じゃないんでね、そこまで、
はい、
英語がねめちゃくちゃ流暢に読んでくれるんで、
あ、
結構使えますよ。
じゃあ海外のソフト?
いや、どうやったかな?日本語だったような気が。あの、フリーのソフトなんでね。
うんうんうん。
テキストークやったかな?
うん。
うん。
いいの見つけましたね。
そうそう、たまたま、だからフリーで、なんか読み上げって調べたら出てきたやつ使っただけなんですけど。
うんうん。
で、その読み上げた音声を MP3 かなんかで出力できるんですよね。
うん。
だから加工も簡単なんで。
なるほど。
まあ、ぜひよかったら使ってみてください。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ケンボーさんからいただきました。4周年おめでとうございます。一言、BB ブロス様には本当に感謝しています。塊魂を聞いたとき、早速スイッチでダウンロードして遊びました。すごく懐かしく、アーダコーダと遊んでいたところ、4歳の息子が一緒にやりたいと言ってきました。今では息子がステージの歌を歌いながら、右スティックを、私が左スティックを操作し、一緒に遊んでいます。ゲームは時代や世代関係なく遊べ、本当に素晴らしいとつくづく考えさせられました。このような機会が得られ本当にありがとうございます。これからも末永く続く放送となるよう応援してまいります。頑張ってください。 といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いやー、剣坊さんも、息子さんと一緒にゲーム遊んでると。しかも4歳の息子さんが、でも塊はできますよね。
うんうん、そう。
できる。
うん、
右スティックを、息子さんが、
はい、
お父さんが左スティックって、これもたまらんですね。カップルでも遊べますね、これ。
そうですね。まあ、直感的だからいいですよね。
そうそう。そうですね。時代世代関係なく。
うん。
遊べるっていうのは本当にそうだなと思いますね。
うん、
そしてそのきっかけにね、
うん、
我々の番組がなったというのであれば、やはりこちらも非常に嬉しいなと。
はい。
こちらこそね、
うん、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で続いて、ムジナーニャさんからいただきました。
はい。
番組4周年おめでとうございます。お二人の番組に出会ってからまだ半年も経っていませんが、もうすでに3週目を拝聴しております。かっこちなみにレゲプレも大好きです。こちらも更新楽しみにしております。かっこ閉じる。いずれのステージも楽しく聞かせていただいておりますが、やはり監獄寮の話には毎回必ず笑わせていただいてますし、ラグナセンティ界のワンピーさんのどういうこと?というツッコミも大好きです。中でも私の一番好きなコメントは、ステージ149思い出のヒロイン会、シュン・チャールズさんのときめもの虹野さんとの馴れ初めや彼女への真摯な思いのコメントを聞いて、ワンピーさんのどうですか長谷川さんに対して 2P さん伝わりました。これだけ聞かされて伝わらなければ心が死んでるが私のベストコメントです。長文失礼しました。これからも応援しております。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
比較的最近ね、聞いてくださって。
はい。
半年経ってないのに3週目を聞いてると。200回近くを3周してるということですか。
なんか、僕ら的にもムジナーニャさん、もっと昔から知ってる感じが、
そうですね、
してますよね、もう、ね。
めちゃくちゃコメントをもらってますからね。
はい。
まだ半年経ってないんですね。最近ね、結構聞いてくださってコメントくれる方って、
うん、
すごいリピートしてくれてる方多いですよね。
そうですね。
ありがたいです。
はい。
そのおかげでというかね、
うん、
細かいエピソードを、
うん、
感想を書いていただけて。
はい。
韓国料の話は毎回笑うと。はい、まあ、こちらはね、我々というよりはもう大ちゃんさんのお手柄ですけども。
う
ん
う
ん、
そうです。
うん。長谷川さん覚えてますか?この思い出のヒロイン会。
ああ、これはよく覚えてますよ。
うん。
うん。
これ私も覚えてます。一番好きなコメントらしいですよ。
ああ、これか。
わかる。
よかったです。
うん、あと、このラグナセンティのツッコミ。
はいはいはい。
そう、これね、ラグナセンティ会私も好きなんですよ。
うん。
私自身が前半後半でだいぶこう、
そうそう。
姿勢が違うんで。
そうなんですよ。途中からすごくラグナセンティを肯定的になるというか、すごく信頼を置き始めて。
いや、だって最初がひどかったからね。
まあ、そうですね、うん。
本当にこれどういうことっていうのがね、連発であって。何が起こってんのみたいな。
まあね。うん。
でもね、それが完全に伏線だったわけですよ。
うん。
まさか後半であの展開がというね。
そうですね。よくできてはいますし。まあだからメガドラミニ2にも入るんだ
ろうし、ね。いやいや、もちろんね。
うん。
ただだから、押村区は前半にもうちょっとわかりやすく伏線をね、表現してればね、本当に名作になってたんじゃないかなという気もするんですが。うん、うん。まあ、詳しく知りたい方はですね、レトロゲームプレイレポートの方にまとまってますので。はい、
そうですね。
そちらを聞いていただいた後で、
はい、
本編に昇格したね、
はい、
ラグナセンティを聞いていただければ完結ということですので、
うんうん、はい、
はい、では次長谷川さんお願いします。
はい、 TRO さんからいただきました。4周年おめでとうございます。コメントはたまにしか送っていませんが、欠かさず楽しく拝聴しています。定期的な配信は大変でしょうが、リスナーとしてとても嬉しく毎週楽しみにしています。直近の200回、大ちゃんさんの監獄寮の話はもう素人じゃないレベルですね。俺らリスナーもお金を払う必要があるのでは?すごくすごいです。これスペちゃん語録ですね、
うん。
要望としては、そろそろモンハン界、カッコ、無印、ドス、トライ、ワールド、その他で全5回かな、カッコ閉じをお願いします。それはともかく今後ともマイペースで続けてくれたら幸いです。乱文ご容赦ください。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。TRO さんもね、たまにコメントいただけますが、
うん、
欠かさず聞いてくれてると。
うん、
ということで、
はい、
この200回のね、
はい、
大ちゃんさんの監獄寮最新作を聞いて、
はい、
素人じゃないって何の素人じゃないのかわからないですが、まあはがき職人ですよね。
はい。
うん。で、リスナーもお金を払う必要があって、リスナーが払う前に我々が払わんとね。
まず。そうですね。
うん。
うん。
そしてリクエスト来てますよ。モンハン会。
ああ、モンハンね。もうレトロゲームですかね。
そうそう。しかも、うん、無印ドストライワールドその他で全5回かなって。これね、ティアローさん前もね、なんか全何回とかっていうのをこう言ってくるんですよね。
そうですね。
うん。最低でもこれぐらい喋らないとみたいなね。モンハンだけでこれだけ喋る？
まあ、やって2回ですよね。
そうね。だから、モンスターハンターって良くも悪くも、ベースの部分は変わってないので。
そうそうそう。
うん、そこをね、話すだけでも確かに一本テーマ使うと思いますね。
うん。
だからゲームシステムの話と、まあシリーズ全体の話で1回ずつくらいかな。
うん。
うん。
まあそのね、シリーズの変化はあるじゃないですか。浮き沈みというかね。うんうん、
いやでも、モンハンもね、我々どちらも遊んでますから、はい、
うん、
どこかで話すと思いますよ。
はい。
はい。では、続いて、ゆきゃすいまるさんからいただきました。4周年おめでとうございます。2023年1月に BB ブロスに出会い、こんなに自分の思考にクリティカルヒットするポッドキャストがあったんだと衝撃を受け、一気にバックナンバーを聞き込んだのが懐かしいです。BB ブロスのおかげで、トワイライトシンドローム、クロス探偵物語、ワンダースリー、ルースターズ&チャリオット等々、素敵なゲームと出会い、楽しむことができました。自分は特に月曜日の通勤時が一番憂鬱なのですが、この時間に BB ブロスを聞く習慣をつけ、足取りが軽くなりました。これからもお二人のご無理のない範囲で番組が末永く続くことを願っております。せっかくなので一つ質問させてください。お二人はゲームで泣いてしまったことはありますか？私はゲームにはワクワクを求めているので、泣きゲーは基本やらないんですが、小学生の頃、スーパーファミコンの天地創造のエンディングで、主人公の境遇について思いを馳せ、ボロボロと泣いてしまったことが強烈に印象に残っています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ゆきゃすいまるさんもね、コメントいつもいただきまして、そして、毎日ゲームを遊ばれている。まあ我々のね、番組に出会わなかったとしてもゲームを遊んでいたんだとは思うんですが、まあ我々の番組を知ったことでね、
うん、
ご自身が知らなかったゲームを知ることができて実際遊ばれたと。
はい。
いうことでね。まあ、この自分の思考にクリティカルヒットというのがね、嬉しいというか。まあある意味我々の番組コンセプトってすごくとんがってますから。刺さらない人には刺さらない番組だと思うんですけど。
そうですよね。いや、それは本当にそうだと思います。う
ん、でもその分、もう好きな人にはもう楽しんでいただける内容だなと思ってますので。
はい。
まあ、それがゆきゃすいまるさんぴったりだったと。
そうですね。
でね、月曜日の通勤時が一番憂鬱なので、足取りが軽くなったってこういうことね、言っていただけると。
それは良かったです
ね。ね、毎週日曜日に、まあ一応配信を死守しつつ、やってた甲斐があるなと。
本当。気持ちわかりますからね。
ね、うん。そして最後に質問が来てますね。
はい。
お二人はゲームで泣いてしまったことはありますかと。
うん。
ゆきゃすいまるさんはスーファミの天地創造のエンディングで、ボロボロ泣いてしまったというね。
うん。うんうん、
小学生の頃ですからすごく感受性の豊かなお子さんだったんですね。
そうですよね。高学年だったのかな、うん。そんなに簡単な話じゃないとは思いますけど。
そうそうそう。
まあでもやっぱりゲーム側の伝え方がすごくうまかったっていうのはあるんでしょうけどね。
これどうですかね、長谷川さん、なんかありますか？
僕ね、いや、絶対あったと思うんですけど、いまいち思い出せなくて、
わかる。
ただ最近のゲームだと、
うん、
シーオブスターズは、
あ、そう。
結構うるっときましたよ。
へぇ、うん、あ、そういうやつなの、あれも。
すごく王道。
うん、
うん。
いや、これ私もね、
うん、
長谷川さんと同じく、絶対あると思うんですけど、
うんうんうんうん、
いざ、どれというと、
うん、
まあでも、ドラクエ3が、
あ、
もうその、毎回、あのエンディング見ると、こう、グッと来るんですよ。
わかります、それはね。
で、うんうん、その感覚が、これ初めての時もこうやったのかがもうわかんないんですよね。
それもそう。
何回も遊んで
て。すごいわかる。
でも、初めて見た時も、
うん、
確か、わーってなった気はするんですよ。
そう、そう。なんていうか、高揚したのは、
そう。
絶対なんですよ。
そうそうそう。
心が震えたというか。
もう感動ですよ、まさに。
そうそうそう。うん、
その悲しいとかじゃなくて、
うんうんうん。
わーって、
うん、
すげーってなった記憶がある。
うん、うん、
うん。うん。
そうですね。
うん。かなぁ、まあ、あとは、 アドベンチャーゲームとか結構、
うん。
たような。いや、でもイースも結構来た気がするな。
ああ、なるほど。
うん。天外2はね、実は、
うん。
途中結構グッと来るシーンあるんですけど、
はい。
ラストはね、大団円なんで、
うん、うん。
まあ、その、泣くようなお話ではないんですが、
うん。
イースは結構良かったかな。
うん。
初めてクリアした時はグッと来た気がするな。
うん。なんかね、あったとは思うんですけどね。うん、そうそう。
ね、これまた後で聞いて思い出すやつですね、これ。自分で聞いて、あ、これ言っときゃよかった、みたいな。
うんうん。
うん。まあでも、たくさんあると思います、多分。
うん、
うん。うん。あ、でもこの、泣き芸は基本やらないって言われてますから。
はい。
これ、長谷川さんわかります?泣き芸って。
あの、キーの
ゲーム?そうね。ノベル芸ってやつですね。
はい、はい。
いわゆる。テキストアドベンチャーから派生したというか。
うんうん。
あれはもう花からね、その感動する、泣かせるお話っていうのが売りで。
うん。
だから私ね、ノベルゲーはあんまやってないな。
ああ。
うん。テキストアドベンチャーはやってたけど。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、そうですね。
私ね、確かプレステ1の、
うん。
シンプル1500シリーズで出てた、
うん。
ノベルゲーやって結構感動したな。もともと PC で出てたのを移植したので安かったんかな、
うんうん、
確か。
うーん。
女の子が出てきて、それぞれ話が1話ずつあるっていう、まあ、すごくコンパクトなノベルゲーなんですけど。
はいはい。
こう面白いよって教えてもらって。
なんか知ってる気がするな。
お帰りっていうタイトルです。
ああ、なんか、おすすめで。
あ、そう。
見た覚えが。
あれね、いいんですよ。
うん。
私もノベルゲー自体にそんな興味なかったんですけど。
うんうんうん。
すごいいいからって言われて、まあ安いし、
うんうん。
で、多分そんな長くないからやってみようってやったらすげえ良かった。
うん。なんかノベルゲーだと、
うん、
ホラーとかサスペンスを選びがちですよね。
そうそう、そうね。
うん。
うん、まあ我々ね、二人ともひねくれてますから、なかなかね、泣けるよって言われたら。
あ、でもデビュー21なんて泣けそうじゃないですか。
いや、あれはね、もう泣けるよりもね、ホッとするんですよ。
ああ、そういう。まあね、シミュレーションだと、
うん、
なんていうか、接し方が、そういう感じになっちゃうんでしょうね。うん、
でもね、デビュー21は、
うん、
一度クリアした後にグッと来るな、また。
うんうんうんうん、
ヒロインが考えてたこと、だからあれかな、攻略本読んだ時にグッと来たな。
ああ。
愛の日記読んだ時に、あ、こんなこと考えてたんやっていうので。
なるほどね。
だからちょっとゲームで感動したのとは、ちょっと違うけど。
はい。
うん。
まあでも、皆さん結構あるかもしれない、ね。
いや、あると思いますよ。
うん。
まあこれ確かにこのテーマでね、募集しても。
うん、うん。
あ、でもこれもネタバレあるか。
うん、そう、そこなんですよね。それすごいわかる。
だからあれかな、募集の時にはネタバレなしで紹介してください。
そうですね。うん、タイトルだけっていうことになっちゃいそうですけどね。
でもそれ、でも面白いかもしれないですね、
うん、
確かに。
うん。
興味ある方とか、その、そういうゲーム知りたい方、いそうじゃないですか。
はい、うんうんうん。いると思います。
ね。
うん、
また、このあたりも、ちょっと考えときましょうか。
はい。
はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。テスさんからいただきました。4周年おめでとうございます。ステージが一桁の頃から聞き始めた身としては、お便りが全部読まれていた頃がもはや懐かしいですね。どんなお話があったか、ざっと振り返って思ったのですが、過去に募集した思い出を改めて募集する予定はないでしょうか。ステージ54、思い出の必殺技や、ステージ32、思い出の敵キャラなどを新しく増えたリスナーさんに聞いてみてほしいと思いました。よかったらご検討ください。ついでに、いつかデビュースの回が来るのを待っております。それではこれからも頑張ってください。応援しております。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちら、テスさんのメッセージですが、これね、
はい。
もうまさにやろうかなと思ってたんですよ。
うんうんうん。
過去に募集した思い出ね、再募集。
はい。
これは考えてました。テスさん以外からもね、
うん。
最近、聞いてくださってる方が、
うん、
ああ、このテーマに答えたかったって言われてる方いるんですよ、やっぱり。
はいはいはい。
うん。
うん、
なので、これはやりますよ。
これ、やっぱりフォームで一回、
うん、
ボタンの選択式で、
うん、
投票を取りましょうか。
あ、それでやる？
うん。それが一番いいかなと。
まあ、それか、複数タイトルも上げて、そこに変えてもらってもいいけど。
ああ。
で、溜まったやつから、紹介でも。はいはい、
なるほどね。
うん。
まあ、でも何らかの形でこれやりたいですし、
うん。
ゼビウスも絶対やることは。
うん、ゼビウス絶対やるな。
はい。
そう、もうこれね、絶対やるからずっと保留になってるんですよね。
そう、わかります。これやらないわけいかないですよね。マスターピースというかゼビウスはね。う
ん
う
ん、だ本来シューティングの時にやってもよかったんですけど。
そうそうそう。
うん。だこのあたりはね、やりますよ。
はい。
はい。続いて、セミヤマさんからいただきました。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます。まずは4周年記念おめでとうございます。毎週更新を4年間というのは本当にすごいことだと思いますし、お二人の安定感に脱帽です。お二人がゲームについて楽しそうに語る雰囲気が心地よく、僕も含めて多くのリスナーに愛されている番組だと感じております。どのエピソードも楽しく拝聴してますが、お気に入りの回について感想を書かせていただきます。ステージ8 PC エンジン、過去に所持しておらず、全貌が見えてこなかった PC エンジンについて一気に解像度が上がりました。何度聞いても機種名と機能を完全に記憶することができず、GT と LT についてもごっちゃになったままなのですが、PC エンジンというハードの歴史や機種の多様さを一つの物語のように聞くことができて、とてもお気に入りの回です。ステージ132、源平討魔伝。当時のゲーム開発技術の粋を集めて制作されたというこの作品。成立の経緯やスタッフロールに込められた思いなど、本当に心に残る回でした。書ききれないので、今回はここまでとさせていただきます。今後も長く番組を続けていただけることを願っております。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。セミヤマさんはですね、セミラジオというポッドキャスト番組をやられています、はい。ぜひチェックしてみてください。
はい。僕もね、ゲストで呼んでいただいたので。
そう、長谷川さんゲスト出てますしね、は
い。よかったら聞いてみてください。
でですね、セミヤマさんはエピソードを2つ上げて感想をくださったということで、
はい。
まあ、1つ目が PC エンジン。
うん。
まあ、全貌が見えてなかった PC エンジンについて解像度が上がったと。
はい。
ただまあ、何度聞いても機種名と機能完全に記憶できない。
はい。
GT と LT ね。
うん。
これね、覚え方としては、LT はラップトップの L なんですね、これ。
はいはいはい。
ラップトップの方が大きい方で。
うん。
GT が黒くてちっちゃい方っていうね。うん。いう風に覚えれば多分大丈夫かな。
まあ、覚えても使うところがもうないですけど。そう
で、ステージ132の源平討魔伝。
はい。
うん、これはいい回でしたね。
そうですね。この上げてもらってる二つって、
うん。
まあ、喋ってる時も楽しかったし、
うん、
まあ手応えがあったんですけど、
うん、
結構ポッドキャストやる側の手応えって反響とあんまり比例しないというか、
う
ん、
ありますね、そういうこと
ありますよね、
うん、
でもこれはすごくどっちもやっぱり人気がある回なので、
そうですね、
うん、
特に源平なんかはこれきっかけでね、我々の番組を聞くようになりましたという方が結構いらっしゃって、はい、
そうですね。
まあ、スポティファイで源平検索しますよね。
BGM 聞きたくなりますから
ね。そうそう。うん。
はい。
ならそこで、ポッドキャスト番組が引っかかったっていうね。
そうですね。いや、だって、その BGM を作られた方が、どういうわけか聞いてるんで。
そうだ。
中方さんから。
中方さんからコメントをいただいてますからね。
そうですよね。
そうだそうだ。う
ん、ただ、やっぱ本当に、今でもそうやってなんか折りにつけ検索するようなゲームですよね、源平はね。
いや、本当にそのゲーム内容に関わらず、それを取り巻く環境も含めてすごくドラマチックなゲームですから。
うんうんうん、そう。本当にそうですね、うん。
いや、我々としてもね、いい回だなと思います。
うんうんうんうん、
では次、長谷川さんお願いします。
はい、桑畑さんからいただきました。番組4周年、200回達成、おめでとうございます。BB ブロスが聞きたくて、毎週日曜日が本当に楽しみです。これからもマイペースに長く続けていただけたら嬉しいです。応援しています。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
桑畑さんもね。
うん。
最近といってももう1年以上前かな。
うん。
ぐらいから聞いてくださってて。
はい。
かなり繰り返し聞いてくださってますよね。
そうですね。
で、コメントもたくさんくれてますし、
うん、はい。
日曜日が楽しみですと。
うん。嬉しいですね。
これもね、やっぱり毎週更新を頑張った甲斐があるなと、
うん。
思いますね。やっぱこう定期的に聞けるっていいことなんですね、やっぱりね。
そうですね。
聞く側としてもね。
はい。
やっぱこう、習慣づけるということは。
そうそうそう。生活リズムに組み込みやすいから。
やっぱあれかな、そのダイエットとかも一緒ですもんね。習慣づけることで長く続けることができるっていうね。
はい。
で、続いて、牛赤さんからいただきました。
はい。
祝4周年。いつも楽しい配信をありがとうございます。知らないことばかりながらも、お二人の楽しそうなトークに思わず笑みが溢れます。これからも長く続けていただけたら幸いです。この度は誠におめでとうございます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、 結婚したんかみたいな。
本当に、実に祝辞らしい祝辞を。ね。ありがとうございます、ね。
結婚式の電報みたいな内容。
はいはいはいはい。
牛若さんはですね、
はい、
工業高校農業部というポッドキャスト番組を配信されてます。
はい。
牛若さんと増坊さんというね、
うんうん、
高校時代の同級生二人で、
はい、
工業と農業に関する話をするということでやられてます。
あんまりしないけど。
最近はね。
はい。うん、まあでも全然二人の生き様が面白いんで。
そうそう。まだね、
うん、
お若いお二人で。
うんうんうん。
私なんて、牛若さんのお父さんとそんなに歳変わらないんですけど。まあそれでもね、すごくしっかり。
うんうんうん。
したおしゃべりとね。
そうなんです
よ、ね。その考え方を持ってるなというのがわかる内容でね。
はいはい、そうですよね、うん。で、知識も豊富だなっていう。
そうですね。その知識も当然ながらね、その好奇心が強いんですよ。
ああ、そう。本当にそう。うん、
だからそれが結果知識につながってるという、
ね。ですね。
のが非常に聞いてて伝わってくる、
うん、そうそう
番組です。
本当に。いい掛け合いで話すので、うん、今にね、きっと、すごい人気番組になると思うので、
うん、
今のうちから僕らこう、仲良くさせてもらっていきましょう。
そうそうそうね。
ね、
今仲良くなっとけばね。
うんうんうん。
前から知ってたぞ、つって、ね。
そうそうそう。え、うん、子さんですから、つってね。
まあでもね、本当にポッドキャストらしいというか、
はい。
いい番組ですので、
うん。
チェックしてみてください。
はい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。タッシーさんからいただきました。4周年おめでとうございます。いつも楽しく拝聴しております。お二人の放送が今やすっかり生活の一部となっており、毎週の放送を聞くことで1週間の疲れをリセットできております。要望ということで取り上げてほしいテーマを挙げさせていただきます。人の名前が入ったゲームです。たけしの挑戦状、さんまの名探偵、高橋名人の冒険島、井出陽介の実践麻雀。あと、誰か知りませんが、株式のゲームとかもあったかと思います。お二人は詳しいと思いますので、掘り下げていただいて、ああ、あったあった、と思えるようなタイトルをお話ししていただければ、きっと楽しいのでは、と思います。気が向いたらよろしくお願いします。これからもお体に気をつけて頑張ってください。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさんもね。
はい。
すっかり生活の一部になっていると。
はい。
一週間の疲れをリセットできてるっていうね。
うんうんうん。
ありがたいコメントですけども。
はい。
で、要望としてね。
うん。
こんなテーマどうでしょうかということで。
はい。
人の名前が入ったゲーム。
はい。
これどうでしょう？
これはですね、うん、ちょっと変わった切り口で、
はい。
当時の人気者というか、
うん、
こういう人が当時人気だったんだなっていう時代を感じられそうなので、
うん、
僕は非常に今気が向いているので、うんうん、これやりたいですね。
ね、
面白
いですね。
と思います。はい。
まあもうすでにいくつか挙げていただいてますけど。
はい。あとね、
うん、
経済学者っていうかコメンテーターみたいな人もね、
うん、
一本ありますね。
多分増添陽一さんですね。
そうですね。
うん。
だからこの感じ、うん、まさにああ、あったあったなんですよ。名前が出れば。
うん、
それ、僕の好きな感じなので、はいはい、これ実はね、お便りもらった後に、ちょっと見たんですよ。ファミコンだけでどんくらいあるかなっていう。うんうん、結構あるので。
いや、ありますね。
はい。ファミコンだけでやろうと思います。
私もまだいろいろ思いつきますね。
うん。
うん。
はい。
これはでもカオスやな、この回。
そうですね。なので、
うん。
ちょっと人選ぶかなと思うんですが。
いやでも、いいんじゃない？我々が遊んだことないゲームもたくさんあるから、うんうんうんうん、もう本当に羅列してって。
そう。
あったあったみたいな、
ね。正直、こういう回じゃないと名前が出ないゲームがいっぱいあると思うんですよ。
ある、あるある。
うん。
ね、これは非常に面白くなりそうな気がしますね。
はい。いやー、ありがたいです。
ね。で、続いてガロポンさんからいただきました。
はい。
4周年おめでとうございます。これからもお二人のペースでゆったりお話を続けてくださいね。地方済みなのでオフ会には参加できませんでしたが、またディスコードでのイベント等楽しみにしてますね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガロポンさんね、ディスコードの方で参加されてましたね。名前見たことありますね。
うんうん、
そういや、最近はディスコードより、オフ会の方がね、
うん、
多い感じになってますけども。
そうですね。
またやりたいですね。
そうですね。
うん、
今年も、まあ一回は最低でもやってもいいかなと。
まあ、そうね。どのあたりでやります？年末とか？
まあ、なんかやりたいことがいろいろ あるじゃないですか。
うん。
格ゲー週間もやりたいねとか。
ああ。
話してるので、あとね、それこそさっきデビュースの話出ましたけど、シューティングもね、うん、その前より前時代の黎明期シューティングの話も、
ね、80年代のね、
うん、したいし、まあそういうのもこのタイミングかなっていうのを見つけて、その隙間のタイミングで、
夏休みとかどうですか？ボン休みとか、
まあそのくらいがいいでしょうね、集まりやすいタイミングって、
うん。うん、またあれかな、9月ぐらいかな、前も、うん、去年も確か9月ぐらいにやった気がするな。
そうですね。
はい。
また音楽ね、募集して、
ああ、やりましょうか。
感じでね、やると楽しいですよね。
そうしましょうか。またね、1ヶ月前ぐらいから告知して、
はい。
やりましょう、
はい。やります。
ね、リアル会より集まりやすいですもんね、うん、皆さんね、
う
ん。
そうです、そうです。
うん、じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。BF さんからいただきました。4周年おめでとうございます。毎週通勤途中に聞かせてもらっています。ゲームの内容の話ももちろんですが、その当時の空気感などの話がとても面白く、当時流行っていた映画や漫画などの影響で出たキャラクターや設定の話がとても好きです。かっこ笑い。これからも楽しく聞かせていただきます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。通勤途中ね。
うん。
こういう方もたくさんいらっしゃると思いますけども。
うんうんうん。
ゲームの内容の話ももちろんながら、その、当時の空気感ね。これ、
はい。
確かにその、我々が、実際感じてたことを話してるというところでね。
はい。
それを楽しんでいただけてるのは嬉しいなと思います。
嬉しいです。
やっぱり自分たちが知らない話してると、この感じは出ないと思うんですよね。
そうなんですよね。うん、まあ、そういう意味では、
うん。
全然わかんないなーって人もいると思うんですけど、
そうね、う
ん、結構僕としては大事なパーツの一つだと思ってやってるとこなので、
まあだからこそその知らないものを取り上げると、
うん、
そこがすごく薄くなってしまうので、
うんうんうん、そうですね。
はい、だからまあね、話す基準としては、
うん、
マイナーかメジャーかとかそういうことではなくて、
うん、
まあくまでも二人どちらかが好きなものとか、
うん、
面白かったものを話すというね、
うんうんうん、
コンセプトでやってることが伝わっているんだなと、
はい、
思うとね、嬉しいなということですね。
うん、
で続いて、キミーコさんからいただきました、
はい。
4周年おめでとうございます。メーカーやソフトの深掘り具合が心地よいので、今後も5年、10年と続いていっていただけると嬉しいです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メーカーやソフトの深掘り具合。そんなにね、深掘りしてはないと思うんですけど。
そうですね。
どちらかというと、その、うん、我々やその聞いてくださってる方たちが知らなかったことがあった時に多分そういう感じを受けるんじゃないですかね。
うんうんうん、
うんうん。まあ当然調べてる上で、あ、これ知らなかったなとか面白いなということをね、
うん、
原稿にして喋ってますから、
はい。
そこをもう楽しんでいただけてるならね、嬉しいですけど、まあ。
そうですね。
今後5年10年ね。これ5年10年いったらもう60超えてまだ喋ってるのかっていうのが、ちょっと想像できないというか、う
ん、できないですね。
だってもうその頃プレステ4レトロゲームになってんじゃない？
なるかな。でもまあこの番組云々は置いといて、
はい、
10年前って川崎さんもうポッドキャストやってません？
やってます。
やってますよね。
やってる。まあでも10年続けるってね、
うんうんうん、
なかなかですから。
うんうん、
まああの何も特に問題がなければ続くんじゃないでしょうか。
そうですね。
このあたりはね、
はい、
よくわかりませんが、まあ、できる限りは続けたいなと思ってますんで、
うん、はい、
はい、では次長谷川さんお願いします。
はい、佐藤さんからいただきました。4周年おめでとうございます。始まった時は4月1日のエイプリルフールだったこともあり、本当に続くのか半信半疑だったんですが、気がつけば200回突破。特に最近は監獄寮というコンテンツも出来上がり、他のポッドキャストされている方々からもコメントがあったりと、横の広がりみたいなものもあって大きくなったなぁと勝手に感慨深い思い出に浸っております。お二人に質問なんですが、200回やった中で苦労した回って何かありますか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、佐藤さんもね、第0回から聞いてくださってると、うん、
はい、
いうことで、まあゼロ回が4月1日エイプリルフールということでね、
うんうん、
我々としてもその嘘番組っぽい感じにしてね、
はい
はい、楽しんでやってたんですが、まあ本当に始まったと、
はい、
で最近監獄寮というコンテンツも出来上がりてね。 コンテンツになってるもん。あくまでもお便りですからね、これ。
はい。
大ちゃんさんのお便りを読んでるだけですから。うん、まあ、コンテンツですけど、我々が作ったものじゃないので。はい。でね、他のポッドキャストをされてる方からコメントあったりってね、そう、最近、ポッドキャストをやってる方が聞いて、コメントをいただけるようになりまして、
はい。
交流できたりとかね。
うんうんうん。
コラボしたりゲスト呼んでいただいたりとかね、うんうんうん、そういうこともできるようになってきました。
このエイプリルフールだったこともありってあるじゃないですか、うん、僕ねエイプリルフールに0回あげた時のイメージって、
うん、
佐藤さんがふざけて撮った音声、うん、川崎さん覚えてます？
覚えてますよ。
犬の鳴き声だけのやつ。
そうそうそう。
あれをやってたから、うん、エイプリルフールにやったらまあふざけてるんだなって思うだろうから、
うん、
それで本当にやったら面白いよなと思ったんですよ。だから、ちょっとね、佐藤さんのこう、オマージュ的なとこが僕の中ではある。
すごいな。佐藤さんのためにやったゼロ回みたいな。
そう、佐藤さんは、旧ツイッターね、X のアカウントの写真が犬の写真なんですね。
うん、そうそう。
なので、犬の鳴き声だけが鳴ってるポッドキャスト番組、
そうね、
みたいなふざけた音声を上げたことがある。
そうそう。エイプリルフールの時にね。
はい。
新番組始めます、うんうん。聞いてねって言って聞いたら、ワンワンワンワン犬が泣いてるだけっていうね。面白かったですね、あれね。
面白い。うん。あれすごく良かったです。はい。
そういう意味もあってと。そう。いうことで。最後にね、質問がありますけど。
はい。
200回やった中で苦労した回。はい。って何かありますか、
はい、僕、ないです。けど、
ね。苦労したっていうのはね。
それは僕はないんですよ。だって編集川崎さんだから。
いや、だからそこよ。その苦労したっていうのがどこにかかってるかっていうのがね。
あ、
例えば、調べるのが大変だったとか、原稿ね。あとは、長くて収録大変だったとか、まあいろいろあるじゃないですか。苦労っていうのも。
まああるとすれば、
うん、
一応それなりに1時間に収めようとしているので、
うん、
資料を作るのは楽しいんですけど、そ、うん、ぎ落とすのはちょっと大変な時はあり、ね、
あ、 あれもこれも喋りたいけど、
そう、 そう、 そう、う
ん、ある。それは。
だから、まあ、お便りでね、こういうのもあったんじゃないでしょうか、みたいな補足いただくんですけど、うん、結構、そぎ落とした結果で、
は
い
は
い、そう、そこも言いたかった、面白いですよね、そこ、みたいなことが結構あって、まあ、あとあれですかね、最近はお便り会を削んなきゃいけないのが、
それね、苦労じゃないけど、
うん、
ちょっとね、
そう、
心苦しいというか、
ですね。
嬉しいんですけど、たくさんね、コメントいただけて。
できるだけ、まあ、前回お名前出せなかった人の、今回選ぼうみたいなことやってるんですよね。
うん。
そうなると、前回も読んで、今回もすごく面白いコメントいただいてるから、まあ、読みたいんだけど、うん、まあ、紹介できないな、みたいなのが。
そうそうそう、あるある。
そう。
だから、ね、ちょっと前のあの、テスさんがね。
はいはい。
一桁の頃から、聞いてた身としてお便りが全部読まれていた頃が。はいはいはい、もはや懐かしいと。
うん。
いや、ほんと我々もそうですよ。あの、最初の頃ってあれ、ツイッターとかに来たものを書き集めて読んでましたね。
そうそう。
ね。
うん。
それがもう、今、紹介しきれなくなってるってのは、ね、本当ありがたいんです
けど。ありがたいですけど、まあ、心苦しくもあるという、はい、そうですね、まあ、それぐらいですね。
そう、だからまあ、あとはその、ボリューム削らなあかんかったっていう意味では、
うん。
まあ、ときメモ回かな、やっぱり。
ああ。いや、でも、200回っていう尺の中では、一番ボリューム使ってますよ。
確かにね。一テーマで3回やってるもんな。
やってる。
あれでも、だから全部喋ってないですからね。
喋ってない。いや、でもそれ言ったら、
うん、
ドラクエなんてもっと喋れますから、ね。
あ、そうね、そうそう。ドラクエをほぼなんかストーリーなぞってるだけでしたもんね。
うんうんうん。そうなんですよ。まあ、最初の頃はね、全体的なこう、どのくらいでやっていこうってのわかんない。
確かにね。
っていうのはね、あったっていう。うん、まあまあそういう意味では喋り足りないゲームもありますね。うん、いくつかね。
だから苦労っていう意味ではあんまイメージないですね。苦労したっていうイメージはないかな。ないですね。まあ、編集が大変っていうのは苦労じゃないから大変なだけで。
ああ、
うん。
まあそう言っていただけるとお任せしてる身としては。
収録時間が長くなると編集が大変っていうだけで、
うんうんうん、
苦労ではないですね。
うん、
はい。では続いてリュウさんからいただきました。
はい。
ブライトビットブラザーズ4周年おめでとうございます。リュウと申します。 1P 川崎さん、 2P 長谷川さん、そしてリスナーの皆さん、いつも楽しい時間をありがとうございます。パーソナリティのお二人が毎回濃厚な内容の番組を4年間も継続されていることにすごいなぁと思い、尊敬していますという言葉では収まりきれません。 今回自由なお便り募集ということなので思ったことを書かせてもらいました。ステージ1で BB ブロスとは違う番組名を考えていたと話されていましたが、どんなお名前だったのでしょうか。それから BB ブロスがゲームになったら楽しいだろうなと思っています。漠然としたイメージですが、お二人が主要なキャラで監獄寮の世界観をベースに今まで取り上げられたエピソードも盛り込んだアクションアドベンチャーゲームとか、私が作れたら良いのですが、ゲーム制作のスキルがないので専門の方がいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。かっこ丸投げ。長文失礼しました。今後もどうかお体に気をつけてできるだけ続いていただけることを願っています、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、リュウさん、我々だけじゃなくリスナーの皆さんにまで、
それを、あ、そう、ここいいですよね。
ね、
すごくお優しい。
確かにね、うん、我々からしてもお便り会本当毎回楽しいですから、うんうんうんうん、そして質問来てますね。
はい。
ステージ1でこれ話しましたね。 BB ブロスとは違う番組名を考えていた。
はいはい、はい、
これ言ってましたね、こんなこと。
言ってましたっけ
言ってたと思う、はいはい。そうか、これも確かに言ってないですね、
うん。
私もほとんど忘れかけてましたよ。じゃあまずこの質問に答えますと、
はい、
最初に番組名考えたのが、
うん、
BBB が3つ並ぶタイトルにしようと思ったんですよ。
うんうん、
で、これのきっかけが、ビットっていう言葉を入れたかったんです。
はいはい。
ビット。
うん。
もうこのレトロゲームの話するのにビットっていうのを絶対入れたいと思って。
はい。
じゃあ、せっかくやから頭文字 B3 つ揃えようって言うんで。
うんうんうん。
で、B がつく英単語を調べて。
うん。
で、バーって並べてそれを組み合わせて考えたんですけど。最初の番組名が、ブライトビットボーイズだったんですよ。
う
ん、
ああ、そうだそうだ。そうでしたね。
そう。
うん。
ブライトビットボーイズっていうタイトルで。はい、これどうですか、長谷川さんって言ってね。
はい。
って言ったら、ブラザーズどうですかと。
ああ。
長谷川さんから言われて。そう、長谷川さんが言ったの。
そっかそっか。
うん。で、あ、なるほどと。
はいはい。
まあ確かに、スーパーマリオブラザーズっぽいし。
うんうんうん。
うん。で、ボーイズはボーイズでね、ゲームボーイっぽいなと思ったんですが。うんうん、
はいはいはい。
だから元々のイメージがその、輝けビット少年っていうイメージだったんですよ。
ああ、なるほど。
少年ね。
うんうん。
だから番組説明のとこもかつてゲーム少年だったっていうところに名残があるんですけど。うんうんうん、
なるほど。
でもまあ、輝けビット兄弟でもいいなと。
うんうん、うん。
しかもその、ボーイって、聞いてる人たちに向けても、
うんうんうん、
少年たちっていうことでこう、かかってたんですけど、ブラザーはよりね、
うんうんうん、
まあよくね、
うん、
友達とかにもブラザーって言うじゃないですか。
はいはいはい。
あの意味もあるから、
うんうん、
リスナー含めこう、みんなブラザーって感じでありだなと思ったんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ結果、ブライトビットブラザーズになったんですけど、
うん、
もし最初の名前だったら BB ボーイズになってたんですね、多分。
うんうん、
ハッシュタグは。
うんうんうん、
ちょっと文字が多かったな。
そうですね、
うん、
語感としては BB ブロスで良かった気がしますね。
そうね、うんうん、ブロス、そう、ブラザーズがブロスって略しても通じるのは、う
ん
う
ん、はいはいはい、
スーパーマリオのおかげと普通ブロスってピンと来ないですよね。
うん、
ブラザーズのことブロスって一般の人だとピンと来ないじゃない
の。ああ、そうですね。まあ、うん、これはまさにレトロゲーマーの方が
そう。
すり込まれてる。
そう。絶対そう。
とこでしょうね。
ブロスって聞いたら、ブラザーズって、ピンとくるでしょ
う。うんうんうん、
で、そういう意味でも、しっくりくる名前だなと思いますね、
うんうんうん、
今、
うん。僕、確か、最初、川崎さんこう言ったかな。僕ね、うん、ドットヘッドラジオって名前考えてたんですよね。
へぇ
ー。ジェットセットラジオから、
そっちから。
文字ってきたのと、
はいはい。
まあ、ドット、ドット絵のことばっかり考えてるラジオで、
ね、うん、なるほどね、
ドットヘッドラジオって考えてたんですけど、
いや、それね、私ね、ドットも考えたんですよ。
はいはい、
うん、で、ドットって言葉入れるんだったら DDD にしようと思ったんですけど、
あー、なるほど。
でも、
うん、
そのブライトっていうのがいいなと思って、輝くっていうのがすごいいいなと思って、
うんうんうんうん、
でビットもやっぱいいんですよ。ビットっていうのがその、うん、ドットって確かに分かりやすいんですけど、ビットってちょっとひねってる感じするじゃないですか、
はいはいはい、
レトロゲームで。
はい、
だから8ビットラジオとかっていうとね、
うんうん、
なんかありそうな感じしますけど、
はい、
何にしろゲームは入れへんのかいっていうね
そこはね、まあでも今となってはよかったなとは。
いやー、ゲーム入れときゃもうちょっと検索してもらえたらで、最後にね、
うん、
BB プロスがゲームになったら楽しいだろうなこの発想はなかったですか。
これはないですね。
しかも監獄寮の世界観をベースにっていうこの世界観おかしくない、これ。
これはもう大ちゃんさんのゲームでいいんじゃないですかね、うん、監獄寮ゲームでね。
私、監獄寮の世界観ベースにって聞いたらもうシャッターアイランドしか浮かばないですよ じゃあ取り上げられたエピソードを盛り込んだアクションアドベンチャーってなかなかマニアックなゲームですよね。面白そうやけど、
うん、
作るの大変そうやけどな。
大変ですね。
はい。まあでもね、ゲーム番組やられてる方がゲーム作ったりもしてますから、
うん、
なくはないですね。
うん、
確かに。やる気になれば作れるかも。
うん、
でも大変そうやな。
Days of Life with Games, Bright-Bit Brothers。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、大ちゃんさんからいただきました。ゲームで思い出に残ったセリフはありますか？カプコン回を聞いて、私のマイファーストカプコンゲーム、戦場の狼、カッコファミコン版を思い出しました。以前 2P さんがおっしゃっていた説明書の漫画が印象的。特に主人公スーパージョーが敵司令官を打ちながら、僕は強いんだーい。と叫ぶのは子供ながら大きなインパクトでした。戦場でハイになり自分を鼓舞する言葉と敵司令官へ向けたダイを一言にまとめるセンス、カプコンはやっぱりすごいですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、もうこれまで散々出てきた監獄寮の作者、
はい、
まあ作者というかね、
まあまあ出身者というか
出身者はい、大ちゃんさんですけど、
はい、
ゲームで思い出に残ったセリフ、
はい、
これもなんかテーマでね、
うんうんうん、
募集できそうなテーマですが、うんうんうん、とりあえずまあ我々二人で答えましょうか。まあ私はあれかな、パルテナの鏡のゲームオーバーの時のセリフかな。やられちゃった。
はいはいはい。うん、
まあカタカナであれ出た時びっくりした。何これって。これはプレイヤーをイラッとさせるセリフなのかって思った。
うんうん。
うん、まああとは、やっぱりロープレとかアドベンチャーゲームとかは結構セリフの印象あるかな。長谷川さんどうですか？
いやー、これもあんまりパッと出ないんだよな。
まあなんかあるでしょう、でも。スペースチャンネル5とかあるでしょ。
あー、確かに、
うん。
うん。私が踊りで負けるもんかとか、ね。
そうそうそうそう。
昔は結構、格ゲーの、勝った時のセリフとか。
うん、はいはい。
なんか、こう、残機が赤いサイクロンって言ったりとか、してたじゃないですか。
うん、はい、
あれ
そうです、ね、
結構なんか覚えてたんだけど、
うん、
まあ思い出そうとしたらだいぶ忘れたなと、ぼんやりしてきて。
俺は赤きサイクロン、すべてを巻き込むのだ、みたいなの言ってましたね。
言ってましたよね。あと、うん、お前にも家族がいるだろうって、ガイルに散々言われた気がします。
ガイルそうよ。てってーってやつね。
そうそうそう。
そう、あれいいですよね。格ゲーって確かにその勝ち台詞というか、
うんうんうん、
ありましたよね。あれ印象的ですね、いろいろ。
そうそう。当時はね、うん、すごく印象的でした、ね。
あ、だあれかな、やっぱばあちゃんのアキラの10年早いんだよとかは、すげえ当時。
そうそう、うん。あとやっぱりあれじゃないですか、月を見るたび思い出せじゃないですか。
よりね。
より。
あ、確かにあるな。うん、やっぱ格ゲーの印象強いですね。
そうです。
そういう意味では。
何度も聞きますからね。
そうね。
うん。
うん、で、やっぱかっこいいセリフ多いですよね。
多い。そうですね。
まあ、それはかっこいいセリフ考えて言わしてるわけですから、
ね。まあ、そうですね。
うん。うん、いや、でもばあちゃんは本当になんか、ヤフーとかね。セリフじゃないけど。
セリフじゃない。
いやでも、やっぱ格ゲーのイメージもあるけど、まあ、ロープレのね、セリフでもいいセリフありますよ。ドラクエとかも。
うんうんうん。
私はやっぱ、ドラクエ1に続くみたいなセリフとかパッと出た時に、ね。
ああ、そして伝説が始まった？
もう最高でしょ、あれ。
うん、最高。
ね
え。いやいや、言えない、あんな。なんか、もう、ドラクエじゃなきゃ似合わないですよ。う
ん、だから、その言葉だけ聞いたらなんてことないですけど、やっぱあのシチュエーションでね。
そうですね。
ポーンと出た時に。
うんうんうん、
あとあれかな、その、これはセリフというよりは、
はい、
セリフとは違うかもしれないんですけど、
うんうん、
私ね、サンキューフォープレイングっていうのが好きなんですよ。
は
で、スタッフロールバーって出た時に、
はいはい、
アンドユーって出るでしょ。
はいはいはい、
あれ、
はいはいはい、
あれすげえグッとくるんですよ、
うんうんうん。
バーっといろんな作った人たちの名前出た後に、
うん、
アンドユーってその遊んだあなたも、
うん
スタッフと同じなんだよみたいなね、
うん、
あれ入ってるだけですごくこのこれを作った人たちってユーザーのこと考えてくれてるんだなっていう気がして、うん、
はい。
サンキューフォープレイングもすごい嬉しかったんですよね、最初。
そうですね。
遊んでくれてありがとうっていうね。
プレイヤーのあなたもゲームの一部ですみたいなね。
そう、 だからね、あのセリフは、アンドユーっていうのはすごくいいセリフだなと思って。
うん、うん。
うん、好きなんですよね。
うん、うん。
じゃあ続いて、カレーミルクさんからいただきました。ブライトビットブラザーズ放送200回突破と番組4周年おめでとうございます。私が番組を聞き始めて追いつくまで3ヶ月拝聴するのはあっという間ですが、お二人にとってはとても長い道のりだったのかと思います。本当におめでとうございます。今回は番組内で自分たちのことはあまり話さないとおっしゃってましたので、自己紹介のようなものを伺いたいと思いました。ただお話をしても面白くないかもしれないので、1P さんが 2P さんのことを、その逆に 2P さんが 1P さんのことを紹介していただくのはいかがでしょうか。どのような人なのか、仲良くなったきっかけなど聞けたら嬉しいです。自己啓発セミナーみたいで恐縮ですが、ご検討よろしくお願いします。今後も番組配信楽しみにしています。それでは、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、カレーミルクさんもね、
うん、
聞き始めて3ヶ月で全部聞いたという、
うん
うん、かなりたくさん聞いてくださってる方なんですけど、
う
ん、
そうですね。
こちらもリクエストですね。
はい。
自分たちのことあんま話さないと言ってたので、自己紹介どうですかと。
うんうんうん、
しかも、お互いを紹介する。
うんうんうん。
これ難しくないですかこれ。お互い紹介する。
難しい。
自己啓発セミナー。ね。なんかこういうのありますよね。うん、近くの人とペアになって。
はいはい。
お互い紹介しましょう、みたいな。
そうそう。いいところを言い合いましょう。
そうそう。ね。その感じね、う
ん。はい。なんかアメリカのドラマとかでよく見ますよね。うん、
まあこの紹介というかそのどのような人なのかっていうのはもうこれに関しては、
うん。
わざわざ紹介するよりはもう番組聞いていただいた方がわかるかなというところなんですけど、まあこの仲良くなったきっかけね。
はい。
これはもうもともと私がポッドキャストやってて、
うん、うん。
で、長谷川さんがそれを聞いてくれて、
うん、うん。
で、まあゲスト出てもらったりして、
うん、うん。
仲良くなったってことですよね。
そうですね。
うん。うん。だから最初は、配信する側と聞いてくれるリスナー側みたいな感じだったんですよね。
うん。
もう、だからそれがもう何 ?13 年前ぐらいじゃない?
あ、本当に?
あれ確か2011年ぐらいやから。
はぁ。
うん。そうそう、そんな感じですよ、出会いはね。
うん。うん、
まあ、その後、お互いポッドキャストを配信したり聞いたりっていうのをずっと続けてて、
うん、うん。
で、最初の方でも話したかな、その長谷川さんがレトロゲームの話する番組がないから、どうこうみたいな話を、
うん、うん。
ね、違う番組に出て話してて。
うん、うん、
で、それ聞いてて私がじゃあもう、やるかと。
はい、はい。
もっと細かく言うと、長谷川さんがそのレトロゲームの話する番組がないっていうのを私が聞いて、
うん。
もし自分がやるならどうするかなって、と思って、
うんうんうん、
番組のねイメージの曲を探してたんですよ。
はあ、ははあ。
フリの音楽サイトのとこ行って、
うん、
で良さそうな音楽がいくつかあったから、
うんうん、
あこれ使ったら面白そうっていうのもきっかけだった確か。
うん、
先にね音楽選んだんですよだから。
なるほど。
今かけてるやつね。
うんうん、
あこれゲーム番組っぽいなと思って。
うん。
うん私結構 BGM とかから入るんで。
そうですね。
そう。
やりましょうってなった時にはもう用意されてる。
でしょ?決まってたでしょ?そうそう。あれだからさっき決めてたんですよ。
なんかどれがいいですかって聞かれた覚えはあったけど。
あ、そう。
そうそうそう。
ああ、そうか、聞いたな。
合間のジングル的なのとかは。
そうそうそう、うん。ジングルはいっぱいあったんですよ。で、
そうそう。
オープニングの BGM とかエンディングの BGM はもう決まってて。
そうですね。うん。
アイキャッチの曲がめっちゃいっぱいあって。
うん。
番組のね、初期の頃ってシチュエーションに合わせていろんな音使ってたんですけども、最近は固定しました。
うん。うん、
うん。うん。まあ、その方が聞いてても、安定するかなと思って。
まあ、確かにね。はい。
そんな感じかな。
うん。
はい。まあね、あんまり、個人的な話しても、面白くないだろうなと思って、こういう話しないんですが。でもまあ、番組できたきっかけとかね、ここまで聞いてくださった方ならば、ちょっとは楽しんでもらえるかもしれないので。
そうですね。
はい。まあ、そういう感じでできました。
うん。
はい。では、次、長谷川さんお願いします。
はい。シムさんからいただきました。いつも楽しみにしております。ボドゲ関係のラジオでお二人のことを知って、出たのでそのままの流れで聞いています。今後もゆっくりでいいので続けてください。監獄寮の続編は特に楽しみですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずね監獄寮の続編というの
は
小説ではないので、
はい、うんうんうん、
大ちゃんさん次第なんですよ、
はい。そうなんです。はい。楽しみかと言われれば、我々も楽しみなので、はい。
楽しみですけど。
はい。でも我々はコントロールできない。
はい。もうどうしようもないので。はい。そして、ボードゲー関係のラジオで二人のことを知ってたと。うん、そう、うんうん。これが先ほど言った、私と長谷川さんが知り合ったきっかけですね。
はい。
私がボードゲームのポッドキャストをやってて、
うん。
まあ、長谷川さんがその時、ポッドキャストを制作の方にね、関わってて、
うん、
で、聞いてくれて、まあ、お便りくれたりとかね、
はい、
感想をくれたりしたことで仲良くなったということです。
うん、
だから、シムさんもね、かなり昔から、
そうですよね。
のリスナーさんですよね。
うん
うんうん、番組始めた頃って、結構この流れでね、聞いてくださる方が多かったんですよね。
うんうんうんうん、
だから、全く聞かれない番組じゃないっていうのもね、我々としてありがたかったんですけど。
はい。
ただ、畑がなんせちゃいますから。
うん、うん。
ボードゲームとレトロゲームでは、まあ、共通してる人もいらっしゃいますけど。
うん。
やっぱりね、全然別のものということでね。
はい。
まあ、それでもシムさんはどちらも聞いてくださってるということでね、ありがたいですね。うん、
ありがたいです。
はい。では、続いて、ヤビさんからいただきました。
はい。
4周年おめでとうございます。お二人の温かく丁寧な語りや楽しいリスナーさんのお便り、いつも日曜朝に掃除機をかけながら楽しく聞かせていただいてます。これからも応援しています。追伸、いつか俺の屍を越えてゆけ会、お願いします。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これちょっと嬉しいですよね。この、うんうん、どういうシチュエーションで聞いてくれてるかというのを聞くのも我々楽しいんですが、うん、
はい。
日曜の朝に掃除機をかけながら。これでもちょっと細かいこと言いますけど、
はい。
日曜の朝は更新されてないと思うんで、一周ずれてんのかなっていう。
多分そうじゃないですか。
ですよね。
うんうんうん。
いやでも、日曜の朝掃除機かけながら聞いてるって、なんか、すごい、生活に密着している感があって嬉しいですね、なんか。
そうですね。
で、なんか家事しながらね、聞いてくれてるっていう方もいらっしゃいますけど。
そうそうそう、僕も若い頃、一人暮らししてた頃、
うん、
日曜の朝に掃除機かけてましたけど、
うんうん
うん、その時、横浜の FM 聞いてたん
で。ああ、わかる。ラジオっていいですよね、そういう時、ね。
いいです、いいです、いいです、
うん。テレビじゃなくてラジオなんですよね、やっぱりね。
そうそうそう。
そう、なんかね、休みの日の午前中にラジオ聞くってちょっとね、贅沢というか。
ああ、わかります。
なんかゆったりした感じになるんですよね。
うんうんうん。そうそうそう。
テレビと違うんですよね、やっぱりね。
うん。そう。テレビはちょっと騒がしいというか。うん。
なんか不思議ですよね、この感じね。
なんかね、そうそう。ラジオ聞いた方が時間がゆったりするの不思議ですね。
そう。
うんうん、
リッチな感じするんですよね。
うん、
うん。
うん、
だからそういう位置にね、我々の番組があるというのは嬉しいな。
はい、ありがたい。
はい。
そして、追伸ですけど、は
い。来ましたね、ストレートに。はい、俺の屍を越えてゆけ会。
これは川崎さんの。
もうこれ絶対やりますから。
はい。
これもゼビウスと一緒で、
うん。
もう絶対やるに入ってるから。
そうですね。
やらないっていうね、この矛盾が起きてるんですよ。
これ俺しかは一回で足るんですか？
いや、無理だと思いますよ。
ああ、やっぱり。うん、
これはね、どう考えても無理なんですよ。
うん、
最低2回かな、
うん、
やっぱり、
うんうんうん。
でもやります。
いや、これもね、お便りいっぱい来ますよ、絶対。
いや、これは強烈に好きな人いますから、
ね、います、います、うん。
だからその人たちにね、突っ込まれないようにしないとダメです、ね。
でも本当にマイベストゲームにしてる人は多い作品だと思います、はい。
もう私もそうですよ。私もこれマイベストゲームの一つです。う
ん、ですよね。
はい、うん。めちゃくちゃ面白いですからね。
うん
うん、いつかやります、これもね。
はい。
はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。盆栽忍者さんからいただきました。BB ブロス4周年おめでとうございます。&ありがとうございます。お二人のゲーム愛が伝わってくる素敵な番組と楽しいリスナーさんたちのおかげで、僕のゲームライフが以前よりも充実したものとなりました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。アカウントだけ作って放置していた X にポストするようになったのも BB ブロスがきっかけですし、そのおかげでたくさんのリスナー仲間と交流させていただいています。オンラインイベントやオフ会などに参加したのも初めてで、一気に世界が広がりました。番組でコメントを読んでいただくというのも初めての経験でした。たびたび取り上げてくださり、恐悦の極みです。積みゲーが多く、途中で飽きてしまう僕がクリアまでプレイをするモチベーションを保てるようになってきたのも、BB ウロスのお二人や他のリスナーさんたちに触発されたからです。 BB ブロスへの思いが強すぎて何度も書き直しているうちにだんだん訳がわからなくなって支離滅裂になってしまいました。これからも BB ブロスが続く限り聞き続けていきますので、無理のないように末永く続けていただけると幸いです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、盆栽忍者さんもね、
はい、
聞き始めてくださった時にすごい勢いで全部聞いてくださって、
うん、
でその後も繰り返し聞いてくださってるんですけど、
はい、
まあ我々としてもね、これ非常に嬉しくて、もともとね、盆栽忍者さんってアカウントはあったけどほとんどつぶやかれてなかったんですよね。
そうでしたね、
うん、で1回目のオフ会にね、
うん、
来てくださって、
うん、
でその時にね、いろいろお話しして、
うん、
で、もうせっかくやからお互いフォローして、
うん、
交流してくださいよみたいな話をしてたんですよ、
うんうん、
で、そこで我々の番組きっかけでね、
うん、
ゲーム仲間ができて、しかもゲーム遊ぶモチベーションにもなってるなんて言われりゃ、もうこれ我々としては本当にもう嬉しい限りですよ。
はい。
ねえ、ゲームライフが充実したと言われたら、
うんうん、
やっててよかったなと思いますね。
はい。
で、我々だけじゃなくて、その他のね、リスナーさんにも触発されてっていうところがね、
うんうんうんうん、
これがね、ポッドキャストのいいとこだと思うんですよね。
ですね。
私が、ポッドキャストやってる中でも嬉しいのがね、リスナーさん同士がね、仲良くしてるのを見るのがすごい嬉しいんですよ。
川崎さん言いますよね、
それ。うん、私それすごい嬉しくて。で、
うん、
そっから他の番組聞いてくれたりとか、
うん、
リスナーさん同士が会話してるのを見るとね、もうなんか嬉しいなと思うんですよね、
すご
い。
うん、
だからこの盆栽忍者さんのメッセージはね、非常に私は嬉しいです、
うん、もうね、うちの番組って年齢的には高い、
うん、そうね、
じゃないですか、
40、50代というかね、
その年になるとね、
うん、
友達ってなかなか増えないですからね。
まあそうね、
うん、
うん、
まあやっぱこういうね、共通の趣味だから話が盛り上がるというかね、膨らむっていう意味で関係性ができていくっていうのは嬉しいですね。
そうですね、やっぱ、うん、私はね、まだその周りにゲームを話しする友達とか、いる方なんで、
う
ん
う
ん。
そうです、僕もそうですね。
長谷川さんもそうでしょ？
うん、そうそう、うん。
だから我々結構恵まれてると思うんですよ。
はいはいはい。
でもやっぱり、まあいわゆるね、子供の頃遊んでたけど大人になって遊ばなくなったけど、
うん、
ゲーム好きでゲームの話したいな、うん、でも周りにいないなっていう方やっぱ多いと思うんですよね。うんうん、
いやー、オフ会やった時実感しました。
しましたね。
結構皆さん言ってたじゃないですか。
いや、言ってた言ってた。
うん、あ、だから我々がちょっと普通じゃないんだなっていうのは、
我々明らかにマイノリティの方です。
そう、分かってはいたんだけど、
うん、
うん、実感したというかね。
だからもう、うん、私なんて本当に子供の時からゲームの話できない環境がなかったんで、
うんうんうんうん、
でもね、その自分の趣味の話ができる楽しさっていうのは分かってますから、
うんうん、
オフ会参加してくださった方とかね、その、
うんうん、
ディスコードでのオンラインイベント参加してくださった方たちが交流してるのを見るのが嬉しいっていうのはそこなんですよ。
なるほど。
もう自分のことのように嬉しいですね、
うんうん、
自分が好きなことの話を共有できる人たちと会って話ができるって、もうこんな楽しいことないですから、
うん、そうですね、
うん、その人の本名を知らなくても、うん、どこに住んでるか何してる人か知らなくてもね、趣味の話ができればそれで別にいいですから、
うん
うん、いやでも盆栽忍者さんもぜひね、
うん、
これきっかけでたくさん交流してください、
うん、はい、
で続いてユーニさんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいてます。この度は4周年おめでとうございます。どこから聞き始めたのか覚えてはいませんが、ステージ28真田重雄氏&独眼竜政宗を聞き、真田重雄氏を取り上げる番組があるのかと急ぎハッシュタグ BB ブロスをつけてつぶやいたことがついこの間のことのようです。皆様それぞれに好きなゲームがあって、番組の内容に熱く反応するリスナー様たちがいて、その様子にお便り会でいいですねと反応する BB ブロスのお二人がいて、そんな素敵な関係性でずっとわーわーやっていたいと思っているのは自分だけではないと思います。以前にネタはまだまだあるとおっしゃっていたので、ネタがなくなるその時まで毎週日曜日を楽しみにしています。長々と失礼しました。それではといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらもユーニさんのメッセージですがね、きっかけというところで、うん、真田重雄氏このパターンも多いですよね、
うん、
え、このゲームの話してんの？
はいはいはい。まあ確かに真田重雄氏はあんまないかな。
いや、でも内容面白いですからね。
はい。
あ、個人的にはネクタリスの話してんのっつってね。まあでもありましたけどね。
あ、はい。いや、だって開発者さんが。
そうそうそう。ネクタリス作った人の奥さんがね。
はい。
旦那さんに紹介してくれて、っていうね、こともありましたから。
はい。
うん。でね、それに対してね、うん、ユーニさんもそのリスナーの皆さんのことも含めてね、
うん、
関係性が素敵だとね、
うん、
言っていただいて、これはもう我々もとても感じてるとこです。
はい、
我々が楽しく喋って、それを聞いた皆さんが楽しんでもらえて、で、それをまた聞いた私たちが楽しいと。
う
ん
う
ん、
そうそう。この、わーわーやっていたいっていいですよね。
いいですよね。
いい距離感というか。
そうそう。このあたりが、この年になったからこそみたいな感じもしますよね。若い頃って、こういう感じじゃないんですよね。
ね、ああ、うん。まあでも、こう、趣味のね、
うん、
特にニッチなものになっていくと、うん、ちょっとこう、まあ、言葉悪いですけど、知識のマウントの取り合いに、なりやすいじゃないですか。
まあね、
でも、うん、うちのリスナーさんってそういうことなくて、
うん、
うん、
皆さん大人ですよね。
そうそう、本当にすごく思いますね、
うん。うん、お互いその相手が言うことに対してそうですよねといいですよね、うんうんうん、みたいなね、
うんうん、
返しができる関係性っていいなと思うんですよ。
うんうん、
それもいいけどこれもいいですよみたいなね。
うんうん、
うん、お互いを尊重して楽しく話ができるというのが楽しい関係性じゃないかなと思いますんでね。
はい。
まあそれにはまず我々が自分たちが楽しいと思える話をしないとね。
うんうん、
ダメですから。まあそういうコンセプトでこれからもやっていきますよ。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。黒石さんからいただきました。4周年おめでとうございます。ときめきメモリアル不況番組として成功体験談をどんどん話していただけると嬉しいです。普通オタのクオリティがどんどん上がっており、もはや素人の投稿では太刀打ちができませんが、くじけない心でこれからもコメントさせていただきます。資料準備や編集など大変かと思いますが、無理ないペースで続けていただけることを楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ときめも不況番組ってね。
はい。
なんかそういう回もたまにありますよね。
うん。否定できないというか。
ね、この前なんかそんな回がありましたね。長谷川さんがもう。ときめも今やらないと、みたいな。
いやいやいや、うん。いや、十分川崎さんの方がやってますからね。
そうね。
初期の頃とか。
ね。
まあでも実際ね、遊んでくれた方多いですし、
うん、多い、
うん。まだね、準備はしてあるけど、っていう人もね、いるから、ね、うん、僕もなんかちょこちょこっと言うようなことになるわけですけど。
でも本当、ね、ときめきメモリアルって最初話した時に、
うん、
まあ、あ、知ってる知ってるぐらいのね、感じなのかなと思ったんですが、
うんうん、
リアクションとしてね、すごく肯定的にというか、
うんうんうん、
受け取ってもらえたのは嬉しかったですね。
うんうん、
まあ私がね、それあんだけ喋りゃね、なんかよくわからんけど、すごく楽しそうだなというのは伝わったんだと思うんですよ。
うん。まあまあ本当に、キャラクターの話から入らなかったのがやっぱりいいんですよ。
でしょ？
うん。そう。
それやると、
うん。
ああ、はいはいみたいになるじゃないですか。
そうそう。いや、まさに僕が多分そうなったろうから。
ね、わかる。
うん。
あれはもう慎重にね。
そうそう、そこをね、ぐっとこらえて、
う
ん、
そうそうそう、
いかにゲームとして面白いのか、よくできてるのかから言ったから、
うん、
まあ、良かったんだろうなと思いますしね。
でもね、実際そういうコメントをくださった方もいらっしゃったんですよね。
うんうん、うん。
やっぱりゲーム内容をそれだけちゃんと聞くことがなかったと。
うん。
やっぱりみんなキャラクターのこととかばっかり話すから、興味が持てなかったけど、
うんうん、
ゲーム内容を説明してくれたおかげで、興味が持てましたっていう意見聞いたときは本当良かったなと。
そうですね。
思いました。
まあ。
やっぱり。
いや、普通、やっぱり話したくなりますもん。キャラクターから。まあ
ね、
うん。
そこはもうね、散々言われてるしね。
確かにね。
そこじゃないっていうところをやっぱり。
そう。
説明しないとということで、うんうん、うまくいったのが本当嬉しいなと。
うんうん、
基本ほら我々の番組ってそのゲームシステムの話結構する方じゃないですか。
はいはいはい。
ただそこは良かったなってやっぱりね。
まあそうそう。まあ確かに格ゲーね、いくつも取り上げてきたけど、ロクスっぽキャラの話してないですからね。うん、
いや本当ね、スト通会2回やったけどキャラの話ほぼしてないですから、
ね。してないっすね。ヴァンパイアも。
してないね。
ほとんどしてない。
一応紹介はしたけどな。
しましたしました。
うん。
うん、
だから、ほんまにキャラの話だけしてもいいぐらいですけど、
ね、ですよね、はい、本当ね。
そして、普通歌のクオリティがどんどん上がって、もはや素人の投稿では立ち打ちできませんって、別にね。
みんな素人です。
そうそう。
我々含め。
立ち打ちとかそういうことじゃないんですよ。はいはい、勝負してるわけじゃないんで。
うんうんうん、
まあ、ただ、ちょっとね、気遅れしてしまう気持ちもわかりますよ。
まあね、
うん。面白いお便り多いですからね。
はい。
いや、でもそんなの気にせずにね、うん、本当に皆さんそれぞれの思い出とか思ったことを送っていただければね。
そうそう。
全然問題ないです。
黒石さんがね、大好きなゲームとかがドンピシャに出てきたら、うん、その熱意をね、伝えてくれればよくて、うん、我々も別に面白い話して、ってると思ってないし、しようとも思ってないじゃないですか。
別に笑わせようとかね。
そうそうそうそう。そう
思ってないですから。
なんか気の利いたことしようとか別になくて。うん、してない、してない。うん。まあ、好きなんですとか、これいいですよねっていう話で200回やってきてるんで。
そうです、そうです。だからもう全然聞いてくださってる皆さんも、
うん、
あれ面白かったなとか、
そう。
そうそう、みたいなね、感じで、お便りいただければ全然問題ないです
。そうすると、本人が分かってないやばいことがたまにポロッと出てきたりね。
それが面白い。
そう。う
ん、じゃ続いて、猫背さんからいただきました。
はい。
4周年おめでとうございます。初めて聞いたのは天外魔境痛快です。PC エンジン派の僕には嬉しくてたまらなかったです。最近ではデュオ RX を買って天外2と天使の歌をやっています。PC エンジンにはあまり知られていない名作 RPG がたくさんあるので、ぜひとも PC エンジン RPG 特集をやっていただきたいです。よろしくお願いします。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらもストレートに、リクエストいただきましたね。
はい。
そう、最近 PC エンジンの話あんましてないんですよね。
そうなんですよ。
そう、RPG 多いんですよね、PC エンジン確かに。
いや、僕、この天使の歌っていうのやってみたいゲームの一つ。
あ、そう、これも名作ですね。
うん。
はい。
これでもヒューカードじゃないでしょ
う。そうですね。
ああ、だからなぁ、できないんだよな。
天使の歌聞いたことあるでしょ、これ。
はい、面白いっていうのを来てやりたいなと思ったら、ね、はい、ロムロムだったからできないなぁと思って。
これね、マジで PC エンジンミニに入れないとダメなやつですよ。
ああ。
うん。早く PC エンジンミニ2をね。
ね。
いや、その前に1を増産するしかないか。
うんうん、うん。
なんかプレミアついてるんですね、今。
うん。
高すぎるよな
ぁ。
メガドラミニも高くなってるしなぁ。ねえ、まあ、しょうがないけど、数がね、ないから。
うん。
まあ、こちら PC エンジンもね、また、いつかやりたいと思ってますので。
お願いします。これね、はい、僕じゃ手が出せないハードなので。
そうですね。はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。お米粒さんからいただきました。PB ブロス4周年、おめでとうございます。毎週楽しく拝聴しております。質問です。お二人それぞれいつか話してみたいと思っている RPG タイトルはありますか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これうまいこと繋がってますね。
確かに。
ロープレね。
うん。
長谷川さんはどうですか？
僕はまあ、いつかやらなきゃなって思ってるのは、
うん、
まあ、マザーですね。マザー2かな。
あ、そっか。あ、ほんまですね。
はい。でもこれは本当に、俺しかと一緒で慎重になってるんですよ。
わかる。まあ、好きな人多いですからね。
これは本当にね。うん、本当にそうですけど、うん、ただ今ね、任天堂オンラインで全部遊べるんですよ、うん、マザーって。1,2,3。
あ、そう、
うん、
すごいすごい。
うん、なので、いつかですけど、うん、ただこれは僕はやってますけど、
うん、
お便り募集でやった方がいいかな、メガテンと一緒で。
うん、そう？
これは皆さん言いたいことがあると思う。
でも、
マザーは。
またあれですよ、ネタバレ注意しないと。
あ、それはそうですね。
今遊べるならますますネタバレを注意しないと。
あ、そうですね。
うん。
最初に言うしかないですね。
そう。それか、もうお便り募集する段階で。
はい。
ネタバレはなしでっていうかね。
いやー、それだったら。
じゃあ分ける？また。ネタバレありかいなしかい。
うん。か、うん、もう本当に遊んでない人は聞かないでくださいっていう。
なるほど、オッケーオッケ
ー。感じで、まあ
最初にね、言っとけばね。
うん、かなー。あと変則的なのだと、
うん、
エストポリス電機。
おー。
で、これは僕遊んでないので、遊んでからや話したい。
遊んでないけど話したい。
これはね、本当に面白いよって言われるんですよ。
おー、ほ
うほう。これは本当に評判がいいので。
そうかそうか。じゃあもう遊んだら絶対話す前提ってことね。
そうそうそう。
うん。そうか。まあ、私の方は、
うん、
まあ先ほども言った、俺の屍を越えてゆけ。
うんうんうん。
まあこれはまあ絶対話す。
はい。
あとは、 まあ、プレステ1のタイトルなんですけど、
うん、
レガイア伝説とかね。
ああ、はいはいはいはい。
私、好きなんですよ、すごく。
はあ、いいじゃないですか。
レガイア伝説、結構名作なんですよ、これ。
うんうんうん。
うん。これの話もしたいなと思ってて。うんうん、あとはね、リンダキューブとかは、
まああれも RPG か。
あ、ロープレですよ。
そうか。
うん。
ガンパレはロープレじゃない。
ガンパレはロープレじゃないな。
うん。
あれは、なんて言ったらいいんかな。シミュレーションアクションゲームみたいな。
は
ぁ。ロープレではないですね。
うん。
あとあれかな。これもちょっと新しくなるけど、
うん。
クーロン妖魔学園記とかね。
あ新しいかな。
プレステ2やから、
まあ。そうか、そうですね。
そう。
うんうんうん。
ああいう学園ジュブナイル系とかね、好きな。
うんうんうん。
まあね、ドラクエ話したし、テイルズ話したし。
うん。
まあ、ロープレもね、いっぱいありますからね。
そうですね。
確かに。そんなとこかな。
うん。
じゃあ続いて、岡野さんからいただきました。200面到達おめでとうございます。毎週最新回を聞きつつ、過去回も遡って聞いています。毎回どのようなテーマで話されるかいつも楽しみにしており、特にマイナーなゲームタイトルをテーマに持ってこられたりすると、そうきたかーと劣化用のようなリアクションになりがちです。これからもマイナータイトルをいろいろ取り上げていただけたらと思います。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最新回聞きつつ、
うん、
過去回も聞いてくださってると。
うん、うん、うん。
ありがたいですね。
はい。
Spotify でね。
うん。
まあ、再生回数とか見ることができるんですが。
うん。
我々の番組は、リスナー数というか、番組をフォローしてくれてる人数に比較して、再生回数がめちゃくちゃ多いんですよ。
そうですね。
で、おそらく、
うん。
リピートしてくれてる方がすごく多いんじゃないかなと。
うん、うん、うん。
いうのがもう数字で出てまして。
うん、うん。
で、こういうね、お便りいただけると、
はい。
やっぱそうなんだなと思って、
うんうん。
ね、なかなか繰り返して何回も聞いてもらえるっていうのは嬉しいです。まあ、私とか長谷川さんは聞きますけど。
そうそう。
自分らの番組ですが、結構聞く二人なので、
うん、
繰り返して聞いたりしますが、ね、そういうふうに我々と同じような聞き方してくれる方がね、多いっていうのは嬉しいですけど。
そうですね。
特にこのマイナーなタイトルを持ってくると、そう来たかっていうね。
はい。
列変えようっていうね。
はい。
まあ、バキのキャラですけど。
言ってましたね、そう来たかーって、うん。
あの、名言多いですからね、あの
人。そんな人じゃなかったんだけどな、
うん、最初。あの人後半面白キャラになっちゃいましたからね。
なっちゃいましたね。
うん。まあ、でも、このマイナータイトルにこういう反応していただけるとね。
うん、うん、うんうん。
まあ、ほっとするんですが。
はい。
まあ、なんか、そのマイナーだから選んだんじゃないのって思われるよりはね。
はいはいはい、
はい、うん。マイナーだから選んでるわけじゃないっていうのはもう散々言ってますけど。
ねえ、カレーミルクさんからの質問で、
うん、
お互いの自己紹介みたいなのあったけど、
うんうん、
川崎さんって結構物事純粋に楽しんでる人だと捉えてるので、だからこう、
はい、
マイナーだから、これはいいもんだみたいな感覚がないじゃないですか。
そうでしょ？
いやいや、でも結構いるんですよ、それは。いると思いますよ。
うんうん、
だから、もともとないから、その感覚がね。
うん。うん、
だから、マイナーでドヤーみたいな空気が、うちの番組はできないだろうなっていうのは思いますね。
まあ、そうね。そもそもね、そういうコンセプトで選ばないですしね。
うん、うん。
うん。
そうですね。
そう、だから、私は決してその、これみんな知らないでしょっていう感じのタイトルを別に選んでるわけじゃなくて、
う
ん
ね、
単に私が好きなゲームが知名度がないだけという。
はいはいはい、それはあるけど。
いうことです。
うん、まあ、
うん、
そうですね。確かに僕の方も考えてるとしたら、緩急というかね、
うん、
ずっとファミコンばっかりよりは、
はいはい、
こうメガドラも行きたいなとか、アーケードも行きたいなとか、そうね、まあ、そういうことは考えるけど、
うんうん、
まあ好きなのが偶然マイナーだったっていうね。はい、
まあ、これからもね、マイナータイトルいろいろ取り上げていただけたらっていうね。まあ、その、知っているゲームの話聞くのもね、楽しんでもらえるとは思うんですが、こう話す方からするとね、この知らないタイトルを楽しみにしてもらえるっていうのはすごく
嬉しい。ああ、確かに。
うん。
確かに。
ね。知らないタイトルの話は聞かないよみたいなことを言われても、まあ、しょうがないかなとは思ってたんですが、それでも楽しく聞いていただけるのは、すごく嬉しいです。
はい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。たくさんからいただきました。4周年おめでとうございます。早いもので、運よく番組開始初期から出会えて、仕事中毎日聞き続け、1年目は毎日聞いていれば、当時のすべての回が1週間程度で聞けていたのに、最近ではすべての回を聞くのに、数週間を要してます。 それでも相変わらず聞いたはず、知ってるはずの各回を毎日配送仕事のお供にさせていただいてます。今後も無理なく末永く続けていただければと思います。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。たくさんもね、
はい、
本当に初期から、
そうなんですよ、
聞いてくださってて、
うん、
まあ、最初のお便り回とかでもね、
うん、
すごく嬉しいお便りいただきまして、
うんうん、
もうね、
うん、
仕事の支えになってるみたいなね、
うんうん、
話とか、
うん、
未だに聞いてくださってると。だって確か最初の頃3回ぐらいしかまだ更新してないのに、
うん、
ね、
うん、
もうなんか3回ぐらい聞いたとか言ってましたよね。
うんうんうん
本当もう4年ですよ。
そうですね。
ね、
1周年の時も長文でお便りいただいたし、
本当
ね、本当初期の頃からありがとうございます。ね、
最近ではすべての回を聞くのに数週間を要する。そりゃそうでしょ。数週間で済まないですよ普通。
うん。
数ヶ月ですよ普通は。
飽きないですかね。
いや本当ね、嬉しいけど心配になりますけどね。
うん、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では続いて、ワンコインさんからいただきました。4周年おめでとうございます。ワンコインと申します。1ヶ月ほど前に Spotify にて、源平東麻伝で検索していたら BB ブロスにたどり着きました。まだまだ新参リスナーではありますが、ほぼ全部の回を拝聴しました。お二人と世代が近く、ゲームの楽しみ方にシンパシーを感じるところが多いので、新しいゲーム仲間ができたみたいで、とても楽しく聞き心地がいいです。何より番組を聞いた後はゲームが遊びたくなるのが良いですね。かっこ、きらめき高校と響きの高校に再入学したくなりました。かっこ閉じる。まさにこんな番組を待っていました。お忙しい中での番組制作とは思いますが、今後の更新も楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ワンコインさんは本当につい最近。
うん。
聞いてくださったということでね、源平東麻伝きっかけ、
うんうん、
来ましたねここ。
はい、やっぱ強いな源平。
ね、Spotify で源平検索っていうね、
うん。
まあこれ絶対 BGM 聞きたかったんでしょうね。
ですよ。
はい。なあれはこれなんだっつってね、
うんうん、
聞いてくださったんですが、まあ気に入っていただけて嬉しいんですが、世代も近いと。
うん、
で楽しみ方にシンパシーを感じるところが多いって、これもね、
うん、
まあおそらくそのゲームシステムとか、うん、あとは開発者、
はいはいはい、
どんな方が作ってるのかね、
うんうん、
そういうところにこう興味を持たれてるんでしょうね、
うん、
嬉しいですね、この新しいゲーム仲間ができたみたいと、
うんうんうんうん、
これがね、うん、もう最高の褒め言葉じゃないですか。
そうですね、
ゲーム仲間、
うんうん、
番組聞いた後はゲーム遊びたくなると、
はい、
そしてきらめき高校と響きのに再入学ということはどちらも遊んでると、
そうですね、
いうのがわかりますね、ここでね、
はいはいはい、うん、まあいいと思いますよ。
ね。
ね、再入学。
もう、なんぼ入学してもいいですからね。
そうそうそう。ま、うん、あ、もうずっとウェルカムでしょうから。
はい、まさにこんな番組を待っていました。
ああ。
いや、嬉しいな。相当相性が良かったんですね。
そうですね。
ね、
うん。
はい。ね、こちらこそ、まあ、これからも。
はい。
よろしくお願いします、はい。というか、よく見たらこれあれですね。1ヶ月ほど前に知って。
ほぼ全部。
え一ヶ月で200回聞いたってこと？
まあ、ほぼなので、まあ、
えー、
うん。まあ、なんなら、お便り会とかはね、聞いてない。
ああ、まあまあ、そうかそうか。あ、なるほどね。
自分のね、
はいはいはい、
知ってるゲームだけ聞いてるかもしれない。
あ、すげえな。まあ、それでも100回以上は多分聞いてるんじゃないですか。
なんじゃないですかね。
いや、
とりあえず、ときめも全部聞くだけでも結構な時間取られますからね。
ね確かに。
うん、
4年分ある
んだ。うん、うん。
ときめもだけで10回ぐらいあるんじゃない？
あると思いますよ。
うん。うん、まあ、今後ともね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。コッシーさんからいただきました。しまった。もたもたしていたら出遅れてしまった。ともあれ4周年おめでとうございます。ということだけでもお伝えしておきたい。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらは、締め切った後にね、うん、フォームの方を締めた後に、ハッシュタグ、BB ブロスでいただきました。
そうですね。
はい。
はい、以上で、
はい、
今回いただいたお便りコメントは、すべてとなります、
うん。はい。
いや、本当にたくさんのコメントを、
はい。
いただいてですね、うんうんうん、はい、これだけお祝いしてもらえる機会もなかなかないですから。
はい。
嬉しいなと思いますね。
うんうん。
もう4年ですから、そして5年目ですよ。
うんうん、
一体どうなっていくのかというね。まあ特に内容的には変わり映えもしませんし、まあシーズン2とかっていうこともないですしね。
そうですね。
うん。番組によってはね、何回か続いたら仕切り直して。
はいはいはい。
みたいなのもあるんですが、
うん、
まあせっかくなんでこのステージ数をどんどん増やしていきたいと。
そうですよね。
連番でね。
うん。うん、
まあ毎年50回ずつ積み重ねていくという感じなので、
うん、
5年目もね、お付き合いいただけたらなと、はい、思います、
うん。
ということで今回もたくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回はねお便り紹介スペシャルということでレトロゲームプレイレポートの方はお休みなんですか、
はい、お休みなんですけれども、
はい、
周年の時に話している1年間で遊んだゲームの中の、
うん、
名前が定着しないんですけど、MVP 的なね、これ、対象的な。
レトロゲームプレイレポートオブザイヤーでしょ？
ああ、じゃあそれ。はい。を発表したいなと。
なんか、毎年、うっすら恒例となってますね。
う
ん、
そうそうそう。
あんまり
はい、
皆さんに気づかれてない可能性もありますが。
は
い、
ありますね。うん、
やっちゃいましょう。
はい。
だ今回あれかな ?150 回から200回までってことね。
うんうんうん。
で、話したレトロゲームプレイレポートのタイトルの中から選ぶと。
はい。
うん、
遊んだゲームが、
はい、
桃太郎伝説ターボ、
うん、
ゼルダの伝説夢を見る島、
お、
ラグランジュポイント、
うん、
ときめきメモリアル2、
あ、
ファイナルファンタジー5ということで、うん、
これ少なめですね。
そうなんですよ。一個一個がね。
そっか。
長かったので。
そうですね。ロープレイとかね。
はい。はい、うん、という感じなんですけど。
はい。
まあ、皆さん、もう、わかるんじゃないかなと思うんですけど。
今回はもう、ほぼ出落ちに近い。
うん。まあ、これ、しょうがないんです
ね。まあ、しょうがないですね。
はい、
う
ん。レトロゲームプレイレポート、何でしたっけ？
オブザイヤー。
オブザイヤー。2024は、
うん、
ときめきメモリアル2になります。
やった。
まあね。
いやもうそら、もうそうでしょうね。
うん、だって面白いんだもん。
だってもうレトロゲームプレイレポートじゃないもんね、もう。
そうですね。
ずっとときめも遊んでるみたいな。いや、すごいな。まさか、ここまで長谷川さんが遊んでくれるとは。
いや、でも今回本当に有名作が多かったんですよね。
確かに。
うん。
そうですね。
うん。だから、どれも良かったんですよね、うん。本当に不幸な事故があってね、終わってない FF ですけど、本当に、ほぼ2週目遊んでる今、
うん、
もうすごく面白いですね。
うんうんうん、
やっぱり人気あるの分かるなっていう感じだし、
うんうん、
まあ夢を見る島もね、やっぱり名作だなと思います。
うね
うん、ちょっと毛色が違うって言われてて、まあそれはそれで好きって人が多いゼルダですけど、
うん、
やっぱりもうゼルダだから面白いですよね。
まあそうね。
うん、とかね、まあそういう本当名作大作が多い中で、やっぱりトキメモは面白いなっていうね。うん、
そう、まあそうでしょうね。一番遊んでるしね、しかも。
うん。そうそう。遊んでる期間としてはそんなにない。
うん、
一番短いんじゃないかな。
ああ、そう。
うん。うん。
そっか。
そうなんですよ。プレイ時間としては短い方です。やっぱりテンポがいいですしね。
うん。
うん、まあまあまあまあ。
まあ、今回はね、もう、ほとんどの人が予測できてしまったかもしれませんが。まあ私も納得のレトロゲームプレイレポートオブザイヤーですよ。
はい。
うん、
納得いかないという方は、ときメモ回を遡って聞いてください。
ああ、確かにね。そうね。
はい、
うん。そちら聞いていただけたらね。
うんうんうん。
この結果に納得と感じていただけると思うんですが、
うんうんうん、はい、
はい、じゃあいつももう告知なしでいい？今回やる？
告知なんかありましたっけ？
あれよ、いつもの告知。
ああ、まあ一応したいんじゃないですか。
する？はい、じゃあいつもの 告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただけると最新回が自動的に更新されます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は祝4周年、
はい、
お便り紹介スペシャルということで、
うん、
もうお祝いの言葉を我々が聞きたいだけの回となりました。
いやー、すごい私利私欲にまみれた回でしたね。
まあね、周年企画はね、いつも以上に好き勝手にやらせてもらってるんですが、
うん、
今回は本当にもうお便りを読むだけという感じでね。
はい。
まあそれでも2時間弱ぐらいになってるのかな。
まあ本当たくさんいただけてね、
うん、
嬉しい限り。
いや本当にね、これだけの方にね、
うん、
お便りで4周年祝っていただいてですね、
はい、
で自分がどういうきっかけで聞いたとか、この回が好きだったとかね、
うんうん、
こういうセリフが良かったとか、
うん、
そういうお話していただけるのは嬉しいですし、
はい、
まあ、今回ねお便りを送っていただいてない方もね、
うん、
たくさんいらっしゃると思いますので、
うんうん、
聞いていただけてるだけでね、
うんうん、
我々としてありがたいですし、
はい、
まあ今後もね5年目に入りますが、
はい、
引き続き週1ペースでまあ配信できたらいいなと思っております。
そうですよね。で、うん、僕はあんまり数値的なこと見てないんで、
うん、はいはい、
川崎さんがね、
うん、
時折教えてくれるんで、
うん、
特に見に行ってないんですけど、
はい、
基本的には右肩上がりで増えてると思っていいんですよね。
あ、そうですね。 Spotify の方で、
はい、
番組フォローしてくれてる方とか、
はい、
トータルの再生回数とか、
はい、
どのエピソード、どの回が何回再生されてるかっていうのが見れるんですけど、
うんうんうんうん、
そちら見る限りですね、フォロワー数は着々と伸びております。
うん、ありがたい。は
い、いや、本当ありがたいです、
うん。
で、どういう年齢層の方が聞いてるかっていうのもわかるんですけど、
うん、
やっぱり40代、50代が多いんですよね。
あ、
でも、最近は30代、そして20代の方も。
うん、
で、もう本当に数パーセントですが10代の方もいると。
うわ。
まあわかんないですよ。たまたまちょっと再生しただけとかかもしれないですけど。
まあまあ。
うん。で、我々としては別にフォロワー数増やそうとかっていうつもりは特にないんですけど。
そうですね。
まあでも聞いてくださってる方が増えてるということはもう純粋に嬉しいですし。
うんうんうん。
これだけそのね、ニッチな話をしてる内容を楽しんでくださってる方がね、
うん、
多いのは嬉しいなと思うんですが、まあ冷静に考えるとですね、やはり、今ってレトロゲームブームと言われるものなのかなという気はしてるんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
実際に。たまたま我々のその番組やってたタイミングが良かったっていうのもあると思うんですけど。
うんうんうんうん、
ね。なんか、レトロゲームがもう中古屋行くたびに値段がもうほんと上がりっぱなし。
うん、
全く下がらない。
うん
うん、まあそれはそうですよ。現存してるものがどんどん減ってってそれを作ってないわけですからね。
そうですね。
もう価値が下がるわけがないんですよ。
うん、
で、プラス、ね、過去作のリメイクだの、その過去作が遊べるゲームハードだのが出ても、すぐにプレミア価格になったりとか、
うん、
レトロゲーム好きな方が増えてるというか、
うん、
興味持ってる方がね、増えてるんだなっていうの。あと YouTube 見ててもね、なんかレトロゲームの解説するチャンネル結構あってね。
はいはいはい。
うん。
まあ、インディーゲームとかでも、レトロゲーム、うんフォローというかね、
うんうん、
まあその時代を懐かしんで自分で作ってみてるようなものも多いので、
うんね、
まあだから単に古いものからもうジャンルになってきてるんだなとは思いますね。
うん、そうね。一昔前のレトロゲーム界隈ってちょっとコレクション的な
意味合い
とか、あとはまあ解雇主義的なね、意味合いで昔のゲーム面白かったねみたいな感じがなくはなかったんですけど、
うん、
今ってそういう感じじゃないですもんね。
ちょっと変わった気がしますね、
うん。やっぱり遊べるものが増えてきたからだと思うんですよ。
うんうん、
今までって興味あっても見るしかできなかったと。
うん、
でも今はリメイクされたりとかね、
うんうんうん、
アーカイブ出たりとか、うん、 ハードに収録されたりすることで本当に触ることもできるし、
うん、
手が出なかったらプレミアソフトがね、
うん、
安く買えたりするっていうこともあって、はい、より身近なものになってるっていうことも要因としてあるんじゃないかなと。
そうですね、
うんうん、だから若い方でもね、
うん、
興味持ってる方もいるみたいですし、
うんうん、
我々みたいにその懐かしいなという感覚なしにね、
はいはいはい、
新しいものとして、
そうですね、
感じている方もいると、
うん、まあ新鮮に映る部分もあるんでしょうね。
いや新鮮じゃないやっぱり、
うん、
うん、でその今のゲームと違ってね、
うん、
シンプルですけど、
うん、
そこに魅力を感じるという人も多いと思いますから、
うん、
うんうんうんなんかもうね、今のゲーム自体が、もうビジュアル的に行き着くとこまで行ってしまいましたからね。
確かに。
もうこれ以上そのリアルなものを望むという、なんかこう時代でもないし。
うん。
うん。だそうなってくると今度はその中身というか、
うん。
その見た目とは違うところに興味を持つ人が増えてくるというのも、
うん。
そういう流れなのかなと、
うん。
思いますけど。まあ我々の番組自体はね、
うん、
今まで通り、
はい、
我々が好きなもの、
はい、
遊んだものを話していくという感じで続けていきますので、
はい、
まあ引き続き聞いていただけると嬉しいなと思いますが、
はい、まあ本当に今回ね好き勝手やらせてもらった回ですけど、うん、おかげでこうねまあ別にモチベーション下がってないんですけど、うん、まあまあやりがいがあるなと。
そうですね。
特にね、うん、日曜に更新してもらってるから、月曜日が気楽になるみたいなね、
うん、
ご
意見が
いくつもあったので。
ね、ちょっとでもこう、人の役に立ってると思うとね、うん、
はい、
うん、嬉しいですね。
まあ、我々も楽しいし、聞いてる方も楽しいんで、まあ、いい関係だなと思います。
ね、
はい。
いやー、もう本当そうですよ、
うん。
まあ、誰も聞いてなくても喋ってるとは思います
ね。そうですね、それは。
それでもね、これだけたくさんの方聞いてくださって、
はい、
しかも、ね、メッセージまでいただけるっていうのは
もうだって、200回もやってたら、
うん、
聞くの嫌じゃないですか。普通に考えたら。
いやいや、逆でしょ。200回ついてきてる人たちです
か。そうそうそう。いや、でも本当に。
顔つきが違うってやつ
です。まあ、そうですけど。うん、結構最近になってっていう人もありがたいことにいらっしゃるので、
そうですね。
すごいなと思います。
やっぱなんかね、この前のオフ会でもちょっと話しましたけど、150回ぐらいの手応えがね。
ああ、そうそうそうそう。
ね、なんか、うん、ときめも4の話したあの回あたりが、
そうなんです。
なんかターニングポイントだったんじゃないかみたいな話ね、うん、してましたけど、うん、たまたまかな、何だったんでしょうね。
まあでも、本当に、あのくらいのタイミングでやった回って、まあ、源平とかもそうですけど、うん、100以降のいくつかのスポットがあるなとは思いますね。
まあ、我々の番組の中では比較的メジャーなタイトルが多かったのかな、あの頃。
かもしれないですし、まあ、スポティファイがすごく普及したのも、やっぱ追い風ではある、
うんそうね。そうそう、リスナーさんに聞いてもね、スポティファイで聞いてるっていう方が一番多いですから、
はい、
そうね、スポティファイが普及したっていうのも大きいかもな、うん、確かに、うん。で、やっぱ、スポティファイで検索して探してる人が結構いるんだなってね。
そうそうそうそう。
うん、
だからね、源平もですけど、R4 なんて顕著かなと、
うん。R4 も多いんですよ、再生回数ね、やっぱり。うんちなみに今再生回数トップがスーパーマリオブラザーズ
です、はい。まあそれはそうですね。
はい、もうこれがねダントツ一気に上がってきたんですよ。今まで1位じゃなかったんですよ。ちょっと前まではね。
まあね。
うん、
まあそれは。
ここ最近なんかドカーンと上がってきた。何があったんやろって思ったんですけど。
うん、
ということで、
はい、
まあ、そろそろ終わりなんですが、
はい、
今後もね、5年目マイペースでやっていきたいと思いますので、
うん、
今後ともね、
はい、
聞いていただけると嬉しいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。